中国行く時は早いすぎとはっきり分かったんです。まあその時が来るけども、まだ来ていないのにお願いします。まあそういう態度を取ったんです。からはナザレのイエスよという表言葉を使わなかったんです。神の子よ。マルコ伝一章の24節に、悪霊はイエス様は、まあ、神の子だけではなく神の聖者であると告白したのであります。マルコ伝一章の24節、ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私を滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。そしてマルコ伝三章の11節、また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであったとあります。もう一箇所、ルカ伝四章の四章一節、四章の四章一節です。また悪霊どももあなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱ってものを言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。まあ、キリストとは特別に選ばれたお方であり、世に使わされた救いの神であるという意味です。まあこういうふうにイエス様の神性について聖書は言っているのです。まあ最後にそのヨハネ伝からまた2、3箇所読んで終わりましょうか。そのイエス様は結局、始めのない、終わりのない、永遠なる神であるという証明なるものは一体何なのでしょうか。まあ、5つのことを言うと思うんですね。第1番目は、イエス様の潜在についてです。ヨハネ伝一章の三四節に、次のように確証されています。まあ、バプテスマのヨハネの言った言葉ですが、私が私の後から来るものがある、その方は私に勝る方である、私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。イエス様はバプテスマのヨハネの後で生まれたんですけど、彼は私よりも先におられたとバプテスマのヨハネは言ったのです。イエス様はご自身がヨハネ伝8章の58節に驚くべきことを言われたのです。8章の58節、イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。まあ、アブラハムはイエス様がお生まれになる2000年前に生きた人だったんです。そしてイエス様はアブラハムが生まれる前から私はいると言われたのです。ヨハネ伝17章の5節に、まあ、世界が存在する前という言葉が出てきます。17章の5節、まあ、イエス様は祈りの中で次のように告白したのです。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前に ご一緒にいてもっていました。あの栄光で輝かせてください。世界が存在する前にイエス様は父なる神と共にいたのであり、考えられない素晴らしい栄光に預かったのであります。24節、父をお願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。ここでも世の始まる前という表現が使われています。まあ、イエス様の潜在こそがイエス様の神性を証明するものです。第2番目はイエス様の権威もイエス様の神性を証明するものではないかと思います。例えば5章、ヨハネ伝5章の27節にイエス様の権利欲について次のように確証されています。5章の27節です。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。将来の裁き主は主イエス様であります。今はイエス様は人間の裁こうとしません。救いたくて救いたくてしょうがない。イエス様は人間のわがままと罪を許したくて許したくてしょうがない。けど将来この救いを意識して拒んだ人々は裁かれるようになると聖書は言っています。裁き主とは父ではなく、御霊ではなく、イエス様であると聖書全体ははっきり言うのです。まあ、だからこそイエス様は始めのない終わりのない神であると言えます。第3番目はイエス様の先見、まあ、前をもって知ることもイエス様の神性を証明する事実ではないでしょうか。例えばヨハネ伝6章の64節にイエス様は次のように言われたのです。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのであると書いてあります。イエス様はユダを選ぶ前に彼は私を裏切るようになるともちろんご存知だったんです。もしかするとそのためにイエス様は中二年を選ぶ前に夜中祈られたのではないかと考えられます。イエス様はユダは自分の裏切るということを初めから知っておられたと書いてあります。中三章の中一節、イエスはご自分を裏切る者を知っておられた、それで皆が清いのではないと言われたのであるとあります。結局イエス様はすべてをご存知であられる方です。中八章の四節に次のように書かれています。中八章の四節、イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことをしておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。イエス様はね、大部分のことを予想したと書いていません。すべてのことをご存知であったと。中九章の二十八節に、この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われたとあります。まあ、イエス様の先見こそがイエス様の神性の証明でもあります。第4番目はイエス様はご自分の苦しみを予言してくださったのです。まあ、よく知られているヨハネ伝三章の中四節にイエス様は次のように言われたのです。モーセがアラノで蛇をあげたように、人の子も、まあ、私もまたあげられなければならない。 ま、私も、日々のように中時間につけられなければならない。と言われたのです。私の生涯は苦しみそのものとなる。それからそれは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。まあ、当時のイスラエル人は銅で作った蛇を見たとき、まあ、癒されたのです。救われ解放されたのです。まあ、上を見ること、神の子羊なるイエス様を見ることこそが、まあ、ことの信仰であり、この信仰があれば、この幼子のような信仰があれば、人間は救われます。当地のイスラエル人の、まあ、あるイスラエル人は思ったかもしれない。どの蛇を見ても何もならないか、じゃないか。もう毒蛇に捕まえられたからもうどうしようもない。何をやってもおしまいだと思った人々はもちろんそのままで死んじゃったんです。けども幼子のような信仰を持った人々はどうして銅でできた蛇を見ることによって救われるかはもちろんわからなかったけど、まあ信じましょうと。決心した人々はもちろんみんな救われたのです。最後に5番目になりますけれども、イエス様はご自分の取り去られることもはっきり予言してくださったのです。ヨハネで7章の33節です。そこでイエスは言われた。まだしばらくの間私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます。結局私は天国に戻ります。父の身元に帰ります。私は死ななければならない。大変だ。殺されるようになる。大変だ。とイエス様は言われなかったのです。私は使わした方のもとに行きます。14章の28節、私は去って行き、またあなた方のところに来る。と私がいたのをあなた方は聞きました。あなた方はもし、私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからですとあります。そして17章の11節、私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父。あなたが私にくださっているあなたの皆の中に体を保ってください。それは私たちと同様に体が一つとなるためですと。まあ、このような御言葉を読むとはっきり言えることは、イエス様こそが生きる誠の神の御子であり、予言された、この世に使わされた、救いの神です。それは事実です。ある人は不可能だというかもしれないけど、私たちがそれを信じようが信じまいが動かすことのできない素晴らしい事実です。たとえ私たちがイエス様は神の御子であるという事実を信じなくても、この事実はもちろん事実として残ります。ただ信じなければこの事実が我々の役に立たないだけなんです。まあ、道は結局信ずることです。幼子のような信仰を持つことです。けども信仰は事実を現実としません。事実は現実です。けれども信仰は私たちの経験によって事実を現実とします。まあ、イエス様の人間になることが予言されただけではなく、今日のご一緒に読みました箇所を通してイエス様の神性が啓示されたことも知ることができるのではないかと思います。まあ、今度はイエス様の
人間性を実行されたことについて、まあ、考えたいと思います。今から待ちま、少し前、お貸しして